この自然界人間全ての人物において知られており明らかに認められる。だけどもその神を人間は信じようとしない。したがって彼らには弁解の余地がない。彼らは神を知っていながら神として崇めず感謝もせず、かえってその思いが虚しくなり、その無知な心が暗くなったからである。彼らは自らを知者と称しながら愚かになり、不朽の神の栄光を変えて朽ちる人間や鳥や獣の羽生の像に偶像に似せた、偶像を作り出した、これを拝んでいると、こういうふうに展開していくわけです。荷物に生かさ、ね、そこにな、神はきちんとですね、神の義を持って神の清さを持ってですね、荷物のよこしながら騒ぎなさいという神の義、不義なものに対して神の怒りが望む。この中でどんなにうまくやって、そしてぬくぬく生きて、そして人々に称賛され大往生したとしても、神様は見過ごしなさらないということがはっきり書いてあるんですね。そういう意味で神は義なる神、聖なる神、そして人間の罪を、不義を、横島を、汚れを見逃さない方だ、必ず決着をつけている。それで神様は確かに恐れの対象なんですよ。だけどもですね、御書に書いてあることは、このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス基督によってその神様との関係によって平和を得ている。後ろの方の言葉を使うならば、なおさらキリストの血によって義とされているんだから、彼によって神の怒りから救われる、御子の血によって神との和解を受けているということです。和解ということです。どういうことかと申すならば、神様に裁かれなければならない罪を犯し、罪の中に生きてきた私たちがありますけれども、神は私たちを義をもって裁くことを良しとなさらなかった。もし私たちの裁くのは私は永遠の地獄、永遠の滅びに落ちてしまう。だけど神様の愛はそれを良しとなさらない。ですから、神はたった一人に御子、イエス・キリストを世に使う人としての人生を罪のない人生を歩ませ、その方を十字架につけて、私たちに代わって神の怒りをあの十字架の上に御子に臨ませたということですね。そして、神の前に自分の罪を認め、悔い、そしてイエス・キリストの十字架のその救い、あがない、我がためと信じる者において、驚くべき救いの出来事が起こる。私の犯していた全部の罪があの十字架のイエス様の上に置かれ、そしてそれが裁かれ、イエス様の神の御子としての本当に清い絶対的な清さと正しさというものから、死んでいる私たちの罪に置かれる、転化される。私の罪がイエス・キリストの十字架に転化せられ、イエス様の神の子の清さ正しさが私たちの罪に転化されるという交換が起こられる。イエス・キリストは私にかかって裁かれ、死の怒りを受け裁かれ、殺されてしまう。だけどそのキリストのその贖いを私のためだと信じる者、神はキリストに免じて私を義なる者、正しい神の前に正しい者、清い者としてくださったということですね。このように私たちは信仰、イエスキリストの十字架我が罪のためなりと信じる、その信仰によって神の前に義と正しい者とされた。そこに神との平和と、平和というものが実現したわけです。イエス様は神様に向けて暮らしている私たち、やがて裁かれる私たち、神と私たちの人間の間に入ってくださって仲立ちになってくださる。私の罪を引き受けて裁かれ、そのことによって死な神様と私たちを結びつけてくださって血を発射させたわけです。そして私たち、今や私たち、こちらの神様との間に、神の平和が結ばれた、そういう関係を生かされている、 狭いことなんですよ。この神に対して平和を持っていくことがとても簡単ですけど、その意味していることは大変なことだということを覚えていただきたいと思います。神は私たちの罪か罪、過ちを裁くことせず、罪のない御子イエス・キリストを十字架に裁いて、キリストの上に私たちを義と認めてくださったと言っているんですね。このキリストによって私たちはキリストの贖いのように神の前に義と認められ、神との和解をいただき、神との平和を今持っているんだ。旧説に私たちがキリストの血によって今は義とされているんだから、なおさら神の手、神の怒りから救われ、神との和解をし、神との平和の中に生かされている。どうぞこのことをね、信仰を受け入れていただきたいですね。そして決断を使って生きる神様、聖なる今神様と私の関係の中に、私たちが本当に豊かな平和をいただき、この神様に、交わりの中に、この神様に信頼して、この神様に愛されて、私のこの神様を愛して生きるものですからね。皆さん、これもね、神との平和というのが、これが喜びの土台なのではないか。バークレーというアメリカに、カフェに、間違いますが、少し昔の話ありますが、世界各国からこのバークレーに多くの聖書学者が集まってまいりました。そして新しく聖書を編纂し直しました。その時できたのがバークレーバイブルと申しますが、このバークレーバイブルの中で、ね、この5章のこの言葉をですね、神との平和を大事にし、そしてこれをエンジョイしようじゃないかと、英語でエンジョイしよう、この神様との部屋を喜んで受け入れ、この神との部屋を私たちが喜び楽しもう、エンジョイしようじゃないかという、こういうですね、言葉が用いて訳しされている。それは私たちの人生、私たちも決してそこに神様の祟りだとか罰だとか怒りだとか何かビクビクして恐れて生きる、そんな必要ないんです。どんなことが起こっても、いろんなことが起こってきたら、あ、これは罰じゃないか、これは神様が起こってんじゃないか、私たちは本当に申し訳ないことをしたんじゃないか、罪を犯したんじゃないか、ビクビクする必要ないんです。先祖の祟りではないか、因果応報ではないか、そんなことありえない。神との間に何とも言えない平和を得ている。もっと言うと、神様、御子、イエス様で私たちはどんなにか愛してらっしゃる。御子を裁いたまったほどに私たちは本当に御前に近づけてくださったこと、引き寄せてくださったこと、私たちを愛して、私たちをなくしては生きられないほどまでに日中は私たちをご自分の子として取り扱っていてくださったと聖書は言うんですね。そういう関係の中に今私たちが入れられている。どんなことが起こったとしてもですね、それは平和の神、愛の神様からの恵みにしかない。吉野休みを持って大胆に私でどんな時でも生きることができる。たとえ苦しみや困難が起こったとしても、それは神様が愛で私たちを鍛錬するために、訓練するために整えた。本当に愛によって許された困難でしかないんです。後で学びますが、私たちはその観音さんも喜んでいくんだと。だから観音のまま終わらないんだと。その苦しみは苦しみだな、終わらないんだと。神様の御心がそこにある、愛の御心があるから、そのように受け取ることがある。そしてそのような結果を私たちは体験する。神との平和を得ていったら、もうこれは大変な変化、驚くべきにするんです。どうぞこのことをまず伺っていただきたいと思いますね。本当の喜び、どんな時も喜ぶことができるように、いつも喜んでいなさいという。